Flappers Radio.
はい、週末いかがお過ごしでございましょうか。いろんなフラッパーことを言っているのがお送りするフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。まあ、あの週末いかがお過ごしでございましょうかというですね、その枕言葉の割には大体収録は日曜日のこの終わりのところでですね、送っているというようなこともございまして、まあ、枕言葉から間違ってんじゃないかと、日本語の使い方間違ってないかというようなことは、まあ、突っ込まれればなくはないんですけれどもですね、なくはないというか終わりというかですねそんな感じでございますけれども、今日は先ほどまで、多分まだやってるんじゃないですかね、あの WBC、 どうしてもね WBC っていう単語を聞くとボクシングに頭がいってしまう私ですけれども、この場合の WBC はワールドベースボールクラシック、ね、なんでクラシックなんだろうなっていうね、このやたら、威厳をもとわそうという名前の付け方に若干の反感はあるんですけど、ね、WBC の、日本中国戦を見ておりまして、長いな、長い、9時半回ってもまだ5回裏とかやってましたからね、なんであんな長かったんだろう、スタートが遅かったのかな、わかんないんですけれども、まあ今日も途中まで苦戦してましたね。あの 5-0 になったんでね、まあ勝つだろうと思って見るにやめちゃったんですけれども、昨日のブラジル戦、これはこれでまたね負けるんじゃないかっていうところまで行きましたからね。ブラジル戦をやってる時はですね、土曜日の夜なので築地のフィガロで月間最強プレイヤー決定戦なるものに出場しておりまして、でこれでダーツをやりつつですね、大画面テレビで、日本ブラジル戦を見てたんですね。でこれがね、ずっと野球はやってるんだけど肝心の点を取ったところは誰も見てなくて見るたびに点数が違うっていう。で最初は日本が勝ち越してはブラジルが追いつくような展開だったのに、ある時ふっと見たらブラジル3対2って書いてあって、え、これ日本負けてんやんって話になって、ねえねえ、ブラジル強いの、ブラジル強いのって混乱して、どうやらブラジルであろうと今日の中国であろうと、負けると一大事であって、その冗談じゃシャレじゃ済まされないぞというような、もう見てる方ドン引きの結果だそれはっていうことになって、で8回の阿部ですよ、あれね、あそこで追いつくまでですね、いやこれ勝ちで負けんじゃないのっていう、気分になりましたからね。本当にあのかなり気を引き締めていかないと、まあこのブラジルと中国も今日 5-0 だから点をねちょっと取られても多分勝つでしょうけれども、この後待ってるのがキューバでしょ、キューバと同じ組なんだよね、勝てないんじゃないかなキューバにはっていう気がします。あのままではですよ。でもピッチャー良かったですね。僕あのマイケンマイケンっていう名前しか聞いてなくて、前田健太ね、広島の、あ相当余裕ありましたね。だから本当はもう完投ぐらいしてほしいんだけど、ここがこの WBC 素人でありまして、ルール上あれでしょ、先発ピッチャー65球しか投げられないんでしょ、あなんでああいうルールになったのかね、65球はどこから出した数字だっていう気がするんですが、誰か知ってたら教えてくださいね。だってさ、メジャーリーグだって大体100球を目処に先発のピッチャー投げさせるわけでしょ、なんで他の国入れたら65球よみたいなね。まあこまめにピッチャーを変えることがその実力差をなんていうのかな、なくして緊迫感のあるゲーム展開が見込めるということなんでしょうけれども、ただひっくり返すと、まあ今日の日本中国がその典型だと思うんですけれどもね、日本は選手層が厚いわけですよ。今回ね、確かにメジャーリーガーをやってる日本人選手ってこれ参加してませんけれども、しかしその上積みがいなくてもですね、それに準ずる選手の数っていうのは多いわけですよ。 たや中国っていうのはこれもう一番上積みの選手は素晴らしい素晴らしいけれども、その次の世代っていうのをこれから育てるそのチームだったりするわけですよね。当然選手層は長期戦になればなるほど日本が有利っていうことに、どうしてもなるわけですよね。逆に言うと先発のピッチャーにどんなに抑え込まれてても65球投げさせてしまえば2番目3番目は打ち込めるぞっていうね、なんかそのある種のね、確信みたいなものがあったりしていいのかなそんなんでっていう気はちょっと、見ててしましたよね。先週に引き続きまして今週もあんまりネタはないんですよね。ないです断言しちゃあのもう身も蓋もないんですけれども、まあ2月が終わって3月にねなったわけですよ。もう早くも1年の6分の1終了ということで、特にね今年も2月まで何かを成し遂げたということも特になく、非常にこのままだと中だるみだけが待ってるぞという3月にですね、突入してまいりましたけれども、私個人のことでいけばですね2月度はですね月間のウォーキングの距離が 158.2 キロという結果が出まして、これ自体はそれほどっていうか、まあ、むしろ満足すべき数字だったわけなんですけれども、一応年間の目標としては、1月130キロということでですね設定しておりましたので、それを大幅に上回ったのは良かったんですけれども、まあ、あのウォーキングっていうと普通なんか皆さんジャージを着てスニーカーを履いてね、で準備をするだけして歩くみたいな感じがするじゃないですか。ところが私の場合はですねほとんどが会社帰りに歩いてるもんですから、通常のビジネスシューズでもってネクタイを締め背広を着て寒いから上着も着てるわけですよね。もうおよそウォーキングをしてますよっていうそのスポーティーなイメージとは真逆のこの方向性でもってですね日々歩いてると、だからもう本当にね GPS カウンターをランさせてる以外はですね、ただこのサラリーマンのおっさんは何をここで歩いとるんじゃというね、風にしか見えない、はい、そんな格好の中ですね先週かな先々週にあ先週かも、2度ほどですね月曜日と水曜日かに築地池袋というコースを2度歩きまして、ここはですね大体10キロ半ぐらいなんですよ会社から池袋駅なんですけれども、でねこれを2回歩いたところ翌日あのまともに歩くことができなくなりまして、足が痛くて痛くて、で今まではね痛かったのは腫れてたからなんですよ。このもう歩き方もそれほど上手じゃないところに衝撃を吸収するその工夫など特にされていないビジネスシューズで歩いてたので、もう足の甲とかがね腫れるんですよ長距離歩くと、長い間衝撃を与えるから。ほんでねまあ、1週間2週間に1遍ぐらいはウォーキングお休みねみたいな感じだったんですが、これが、まあ、結果木曜金曜と歩けなかったんですよ。で私のブログでありますところアメーバにフラッパーズブログってあるんですけど、そこに画像載せましたけどね、ものすごい靴ずれができてまして、靴ずれなんで写真はグロいからやめようかなと思ったんだけど、グロいというかねそのいわゆるぐちゃぐちゃになってないのよ靴ずれなんだけど。じゃあぐちゃぐちゃになってないったら何よって言ったら、要は水ぶくれなんだけど、水ぶくれの皮が破けてないってことなのね。足に風船ガムがくっついてるような状態になってるわけ。最初左足、僕左足がだいたいねその辺の衝撃でかいんですよね。左足でリズム取って歩いてるところがあるもんで、 でね、左足を見たらいつもと形が違うのよ。え？と思って、え、ちょいなんか変じゃんと思って、靴下脱いだら形が違うことが分かったわけですよ。だけどその袋が破けてるわけでも何でもないから形は変わんないのよね。だからね、足がいびつなまんま靴に収まってたわけ。多分ね、無理やりその歩いてる中でだんだんそのお水が溜まってきちゃってね、でかくなったんだろうと思うんですけど、あれ最初からあの大きさだったら靴履けないだろうと思うんだよね。で靴脱いで行って、まともに立てないんだもんだって、うわ立てないよと思って靴下脱いだら、なんか足が見たことない形になってるわけよね。あれ？と思って、なんかくっついてるかと思ったの最初。じゃあくっついてんじゃねえんだよ、自分の体が膨らんじゃってるわけよ。袋だ袋と思って、でその後ですね、針でプチュってやったら、まあ出るわ出るわ、水が出るわって、今も止まんないんですけどね、実は今も止まらない。本当にね、いやーこんなところで水分使ってる場合じゃねえぞっていうぐらい出て、もらいたいわけだわって、で歩かなくて、でも昨日歩いたんですよね、土曜日。だからさっきあの WBC の話したじゃないですか。で築地フィガロでその、月間最強プレイヤー決定戦って、まあ要はマンスリーのトーナメントがあって、あ一応結果はベスト4だったんですけど、ね、指導判定だったんですけど、まあ、まあまあベスト4というところまで行けたことに関してはですね、まあまあ良かったかなと思っておりますね。思ったより行けたぞっていう、はい、あのとても自分に自信が持てないと周りの選手がねちょっとなんか、パカパカ打ってたりすると、いやちょっとこの人とはやりたくないなっていう気分になるわけ、とても勝てねえなって思ったりして、でそういう人はやっぱりねラウンドロビン抜けるんですよね。でまあ僕は運よく抜けたと思ってたんで、抜けたところでベスト8なんですけれども、ベスト8で当たった準々決勝の1戦目っていうのがそのうちの、うわこの人とはやりたくないなっていう人で、もうね無口なんだけど淡々と打ってくるのよね。でうわ俺ムラッキーあるからどうかなと思ったんですけど、なんかもう一点集中攻撃みたいな感じであの打てたので、もうねなんとなくギリギリで力でねじ伏せた感じになって、でおやれるじゃんって思って、でね僕トーナメントで一番緊張するのは準決勝なんですよ。もう決勝はヘラヘラしてるんですけど、決勝はヘラヘラしてるんだけれども、準決勝はなかなか厳しくて、でその準決勝に出てきた人が女性プレイヤーだったんですけど、この人がまた淡々と打つ人でね、良かろうが悪かろうがもうリズムが一定してて、僕の中で一番やっぱ怖いのはリズムが何があっても崩れない人なんですよね、うん、自分の調子が悪いとそのリズムに引きずられてっちゃうっていうのがあって、リズムの綱引きみたいなところもシングルスの場合は特にその後の試合展開に影響を与えたりすると考えてるので、やっぱりねリズム崩されたら困るなと思ってたんですよね。で一つ目取られて、まあ結果的に考えると二つ目よく取り返したなっていうのが率直な感想なんですけれども、二つ目はもうそれこそ一方的に打ち返しまして、おいけるかなってそこで初めて思ったの、その日でね、いけるかなって思った瞬間にねやっぱり微妙に力加減が狂いまして、でそこで負けちゃったんですけれども、うん、でもまあそこまでいってもね、おそらく決勝の相手を見ると決勝では勝てなかっただろうなと思うし、うん、まあそれはね、まあもう決勝トーナメントというところまで行ったらどこで試合しようが同じなんだなっていう気もしましたけれども、そういうちょっとね、いやいやちょっと俺なんか戦えないんじゃないのって思ってた人たちと、まあ、勝つことができたり互角以上の勝負ができたりということができたので、吉田個人的には非常に満足というね、うん、そういうトーナメントでしたね。 で、まあそうね、レーティングの話してもダーツやる人しか分かんないんだけどさ、ダーツライブっていうのがあって、まあ、レーティング10になるとですね、 A フライトだよっていうことに、まあ、なっとって、9と8がダブル B で、7と6が B で、5が BB、4が C かな、 5が5と4が CC で、3から下が C かな、っていう風に、まあ、なってるんですけど、私はですね、フェニックスが A フライトになった時もダーツライブでは A フライトになったことがなくて、 9.7 とか8ぐらいが最高なんですよ。だからもう本当に A フライトが見えたところまで行ったんですけれども、もうそこからズルズルズルズル下がっていって、2ヶ月3ヶ月ぐらいには5まで落っこったんですね。はい、ですからさっき言ったこの CC というところまで落っこちまして、今回今 CC しかないのかと、へこんでおりましたけれども、まあまあ復調の兆しが見えてまいりまして、昨日終了時点でダーツライブのレーティングが 7.92 というところまでやってまいりまして、いやもう正直 WB もですね、絶望的と考えていたところから思い返せばですね、あと 0.08 で WB 復帰という、位置まで、上がってまいりまして、まあ、本人復帰という意識よりはですね、もう当時と投げ方が全く変わってしまいましたので、まあ、改めて登ってきたつもりではいるんですけれども、そうか、やっとなんか仲間と戦えるところまで俺帰ってこれたのかなって思って、ちょっとそういう意味で嬉しいなって思っている自分がいるんですけどね。でダーツライブが 7.9 でやってまいりまして、でフェニックスのレーティングが昨日終了で 10.8 というところにおりまして、これはですね今 WB というところにいるんですけれど、フェニックス WB の上にトリプル B っていうのがありまして、これが12からなんですよ。12、13がトリプル B でございまして、ここがまあ A フライトへの挑戦権を持っているということですね。で14がシングル A、 17から WA かぐらいのねことなんですけれども、これもですね私のベストは 14.8 とかそんぐらいですので、一応 A にはいたことがあると。でここからですね8まで落ちまして、それも 8.05 とかなんかそんなところまで起こったのね。で7からはトリプル C なので、フェニックスも C フラ寸前まで落っこちまして、あららら、レーティング半分になっちまったと思って、でしかもねそこからその上がっすぐに上がってくることができなくて、数ヶ月8と9の間を行ったり来たりしましたんで、もうとても上に行く望みはないと思っておりましたけど、まあそれでも投げるのやめないでよかったねっていう感じの浮上の仕方でですね、現在 10.8、 まあ01というその 0.2 減らしていくゲームに限って言うと 11.06 ということで11時に到達しておりまして、まあ必ず私の場合ブルーど真ん中を練習しておりますので、クリケットはですね集中的にクリケットの試合をやることでもってしか、練習をしておりません。まあそれでもやっとクリケットも 10.5 までやってまいりましたけど、まあまあ、もう数字聞けば分かる通りクリケットの数字が上がるとですね11はこれも間違いなく戻るんですよ。でどうしてもねやっぱりトリプル B には今年のうちに上がりたい、そしてトリプル B らしい戦いをしたいというのが目標でして、これはねトリプル B まで行くと物の弾みで A ということも考えられるんですけれども、A に上がることは今年急がないと、の代わり数字にふさわしいその戦い方ができるプレイヤーになりたいということで、ちょっとまあ頑張ってるところさまあそういう意味で2月終了時点ではですねまあまあのところまで上がってまいりましたんで、よかったかなというふうに思ってるところでございます。でまあダーツばっかりねずっとやってるとなかなか音楽の方が進みませんけれども、まあこれもダーツ絡みですけれどもね、何回もお話をしている通り曲を現在、制作中ということで、でこれ一応ですねこの収録終わった後、まあ、手直しして、一応完成ということにしたいなと思っているところでございます。ま まあまあかなっていうね、久しぶりにやった割にはまあまあかなっていう、はい、感じの雰囲気で、まあちょっとねやっぱり今これ収録はガレージバンドでやってるんですけれども、音楽の方はロジックプロに完全に移行したんで、やっぱりね使い比べちゃうと分かりやすさでは圧倒的にガレージバンドなんですよね。ガレージバンドでね、あのボリュームの調整する方が本当に楽だなと思うこともあるんですけど、まあただしやはりその音色の豊富さであったりとかね、打ち込みはやっぱりね圧倒的にやりやすいっていうのがあって、あれに慣れちゃうとやっぱりね手元で QI100 とか使ってよく打ち込んでたなって、あんなめんどくさいことよくできてたなって思いながら作業しております。それだけにですね、ノートパソコン欲しいかなっていうね気はしてるんですよね。やっぱりねノートパソコンである程度の画面の大きさがあったらそっちで作業したいっていう風に考えております。そうすると、あの今は音源と呼ばれるものがパソコンの中に入っていて、これをまあ一つ一つ音符に置き換えていくことによって音を出しているわけですけれども、まあ、生音とかボーカルもね取りに行けるじゃないっていう、うちに来てくれるなよっていうことでもあるんですけれどもね、歌ってほしい人のところにパソコン持っていけばいいじゃんってことになるじゃないですか。もしくはねスタジオにパソコン担いでいけばいいじゃないっていうことになるじゃないですか。その方がね今はいいかなっていう、そういう気がしてるんですけど、まあまあそうやって物欲がですね次から次へとこのやってくるわけですけれども、私が一番最近手に入れたものが靴でございましてウォーキングをするためにビジネスシューズ結構きついもんですから、エアホーキンスならいいかなと思ってたんですけど、エアホーキンスを持ってしてもやはりですね10キロ級を月に何回も歩かれたらたまらんと、いうのとやっぱりね底が硬いんですよ。硬いので今回ドクターアッシーというですね、ちょっとウォーキングの方に歩く方に配慮したウォーキングじゃないね、歩く頻度が高い人用のビジネスシューズというのを選びまして、7、8000するんですけども、これを買いました。で今次欲しいのはですね、ノートパソコン欲しいって言ったんですけど、それより前に欲しいのがありまして、それはねメッセンジャーバッグなんです。今あのデイパックっていうか、まあ、ちょっと片方掛けの、ね、デイパック使ってたんですけど、チェーンじゃねえファスナーが壊れまして、ファスナーどうやって物理的に壊れるのか分かんないんですけど、外れちゃったらもうつけらんないんだよね。で直し方のところさネットで調べるとさ、全部ハサミで切って糸で縫わなきゃいけないわけ、そんな手間かけてらんねえやと。修理持ち込むともう 5,6 千かかるらしいんですよ。したらねあのもう新しいカバン買ってもいいかなと思って、デイバッグもねもう 4,5 年使いましたんで、まあまあそういう意味では、お前頑張ったかなと、お疲れさんみたいな、お役目ご苦労さんみたいな感じでね、まあまあまあいいかなと思っておりまして、メッセンジャーバッグを手に入れようとしております。もうね最近はその手のもんが全部 Amazon でね、とうとう靴も Amazon で買うようになりましたからね、本当に偏ってますけれども、まあでもね楽だし、あと、ね、配送料取られないのはでかいね、当日欲しいとか言ったら払わなきゃいけないけど、あれはねそれやっぱね年間日本で数千億売り上げてるってね分かるような気がしますもんね。 Amazon 楽だよって、物あるし海外の物あるし、まあ、その安いものをね探そうとか値引きされてるものを探そうって言ったら、それはまあそれなりの大変さはあるんですけれど、それはリアルで買い物してても同じですからね。あまあそう考えたらね、まあまあまあますよ、アマゾン行けてますよ。だからまあ近いうちメッセンジャーバッグもアマゾンで買おうかなというふうに考えております。っていうのはもう欲しいメッセンジャーバッグね、かっこいいなと思うと軽く1万超えちゃうのよね。 で俺カバンは大好きなんですけれど、カバンに1万かける気はないもので、まあアマゾンでですねメッセンジャーバッグ大体俺欲しいなって、8000円弱ぐらいのところなんで、まあそしたらこれぐらいだったらいいかと思いながら、あとはサイズの問題でね、一番ちっちゃいのを買うか、それよりはちょっとデカめのもん買ってダーツの大会とかそれで行くかとか、まあ多分ね大会に行くように別に買いたくないのででかい方買うと思いますけれども、はい、まあ日々物欲をですね満たしながら生きておりますが、物欲といえばね、3月になりましたんで、3月の真ん中ホワイトデーがあるので、またねホワイトデーこれもね、ここ数年私御用達にしている通販あるんですけれども、ちょっとねいろいろ頭ひねって、考えたいなと思っております。義理という言葉よりはねお世話になっております的なものになると思うんですけど、まあ義理じゃないチョコレートをいただける身分ではございませんので、私が義理ではないものをですねお送りするような立場にもないということで、大変残念なお話でございますけれど、まあ俺が残念なだけで別に皆さん残念でも何でもありませんけれども、ね、皆さんホクソエンデルぐらいのレベルでしょうけれども、はい、まあそんな日々を送っておりますですよね、来週は来週でまた、ダーツコレクションのハウストーナメントが3月の9日ですかねありましたから、良い結果報告ができるといいなと思いつつ、またフラッパーズレディオまた来週お送りしたいというふうに思っております。ウィークリーはネタがなくて困るぜっていうのはあるんで、そのうちネタに困ったらまたあらかじめお断りの上ですね各週に戻したいというふうに思いますが、一応2月はですね、毎週お送りすることができよかったということでですね、今週の締めにしたいと思います。それではフラッパーズレディオはまた来週です。フラッパーゆうたかフラッパーこと吉田ゆうたかでした。ではまた来週、さよなら。